確かに。そ
う。どうぞどうぞ。
あ、そう、だからなんかそういうさ、なんていうの、アドバイザーとかそういう、依頼される役職じゃない自主事業というかね、うん、まあそういうのも確かにやってた方が、まあ、自分としての多分経営的安定もあると思うし、なんかそういうのイメージある
の。あ、でも、そういうのやっていいなと、やるべきだなっていうのを思ったのは、うんうんうん、今回でも初めてちゃんと自分でいろいろ確定申告とか。
ああ、はいはいはいはい。はい
はい。確かに。
面白いよね。
税制とか作る側だったので、ちゃんとそういうのやらないじゃないですか、公務員って。うんうんうん、なんか独立してみて初めてそういう。
ああ、そうだね。
なんか実際どう運用してる
とか、あと、ここ本当制度ダメだなとか。
ああ、そうだね。ああ、はい、はい、はい。
この窓口電子でできないんだとか、ようやくちゃんと自分でも。
会社も作った方がいいよ、早
く。あ、そうですね。今個人事業主やってるんで。そういうのもありですよね。
そうそう。
いや、でもやっぱ DX とか言ってもね、結局ね、もっと我々に身近なところに降りてこねえかなって思うもの、
うんうんうんうん。
確定申告とかもそうよ。e-tax とかさ、
はいはい、
やれるはやれるけどさ、
はいはい、
めっちゃ分かりにくいもん。
うんうんうん、
そうなんで、俺 e-tax とか、e-tax はね、結構良くなったんだけど、l-tax がやばいんだよね。
地方
税版。l-tax って地方
税版のが。
地方税版 の、うん、e-tax なんですけど、うん、あっちのシステムが結構しょぼくって、うん、僕 Mac 使ってるから、もう何もできないんですよ。
うんうん、
そう。e-tax はね、だんだん Mac も対応してくれるようになってきてて、うん、あとスマホとかでいろいろ動かせるようになってきてて、いいんですけど、l-tax がね、本当にダメで。
Mac 対応してないんだ。
そう、そうなんですよ。そこがすごくね、まあ、こんなの Windows 買っちゃえばいいんだけど。
いや、でもね、自分で仕事始めるタイプの人、Mac 使いがちだから。
あ、そうそう。
Mac 対応した方がいいよ。
うん、いや、本当ね、そこですね。
でなんか、やっぱそういう、経験って実は行政職員としてはめっちゃ重要じゃないですか。
いや、そうそうそう、そう。
だから、やらないもんね。
そうですね。だから、もっと副業とかもできるようになればとかも思いますし、民間で自分で事業された方が、次公務員になるとかももっと増えてもいいと思うし、
うん、
そうそう、
なんでデザイナーっぽい人がみんな手書きで申請書類出しに行ってるか気づけよって、
うんうんうん、
みんな Mac だからだよっていうね、うん、
あ、そういうことか、
うん、
そらめんどくせえ、
うん、そうなんですよ、
そういう細かいとこがねやっぱ降りてきてほしいよね、
まあ、気づいてるんだと思うけど、うん、やっぱり動きが遅いですよね、うん、だって推奨ブラウザが今はもうなんと
インターネットエクスプローラーがそうなってますから、ね、
危ないから使うな
っつってのにサポート終わるっつってのに、うん
結構いろんな自治体のそういう発注の仕様書とかも見てもあいい対応のこととか絶対書いてあるんですよね。
そっちじゃないとダメなんですかみたいな、
うん、
そうだよね、その辺そう実際やってみると不思議だよね、
うん、
なぜこれって、
そうそう、でもね、まあ多分ね役所側はまあしゃあね、まあとりあえず今はこれでしかできねえからっつって多分その形でやってるんと思うけど、うんうん、それがいかに実は実践使う側から悪影響を与えてるかっていう、うん、そのインパクトというか、
うん、
それはもうちょっと、ヒアリングというか知る機会を持った方がいいし、
うん、でも本当昔はなんかそれを、うん、多分やめないと気づけないとかそういう時代だと思うんですけど、
うんうん、
本当は今ってもう副業あり得るし、
そうそうそうそう、
なんか
そうなん
だ
よね、
もうまあなんでしょうね、まあいろんなやり方多分ありますよ、
う
ん、
あるとは思うけど、
出向ってのももしかしたらあるのかもしれないし、
なんかでも地方公務員の副業っていうことになると、うん、やっぱり世の中の人の目がちょっとまだ厳しそうな気はするな、
うん
うん、
でももちろん審査はするんですよ、その役所の仕事となんか
変に利益相関
係にならないだろうとか、うん、だからまあちゃんと精査した上であればいいような気がします、
う
ん、
そう思うね、
あとはもっともっと楽なものとして、まあ、その利益を上げない活動でもやっぱり地域の活動ってやっぱり結構役所の人がやるとなんか職場で警戒されがちなところもありますけど、
うんうん、
だからまあもう本当に NPO とかやるぐらいとか別にそこで稼いでない時とかはなんかもっと認められてもいいんじゃないのかな、
そうね、
そうなんだよね、そういうのができないから逆に活動の幅広げたい人があんま広げられないっていうのはあるかもしれないね、
うん
うんどうやん実際そういう仕組みそこの部分変えることって結構考え方だけ変わればあっさりできるのかな、
結構考え方は重要ですけど、うん、考え方ってすぐ変わらないので、
ね、
うん、まずできることは多分制度の方なんですよね、うん、でも本当に結構ありえて、例えばですけど今の規定だと例えば地方公務員って兼業も一応今できて、例えば自分の、
うん、
畑だったりとか、
うんうん、
お寺とか、
はいはい、
そのとか一部やってもいいことにルール上なってるんですよ。それ以外については首長がなんか認めた場合はっていうふうになっていて、でもそんな曖昧な規定だと首長に相談なんていけないじゃないですか。
そうだね。YouTuber いいんすかとかね。
そうそうそう。そこをちゃんとルールにしてあげるとか、 結構そういうことは結構まずできることですよね。
ああじゃあバズマフやっぱすごいよね、うん、あの仕事時間の何割かは YouTube 活動に当てていいってしっかり
明確ですよ、
明確もね。ただあれもね惜しいなって思うのはあそこから収益生み出せるのになってこっちから見てると思うけどね。
あれはもう、ま、
広告はついてないので。
あそうなんだ、じゃあ収益ゼロなんですね、
う
ん、
そうだからあれ普通に広告つけちゃえば本当に何百万単位で収益入ると思うんで、うんうん、つけたらつけたら多分民間から怒られそうな、一般市民から怒られそうな気はするけど。
どうなんだろうね。
でもそれ、そうね、うん、それをさ、うん、あの活動のさ、うん、原資にすればいい
んだけど。そうそうそう、俺もそう思うのよ。うん。うん、でも活動の原資だ、もう副業になっちゃうからね、うん、っていうのがあって。う
ん
う
ん、じゃあ一応彼らはあれプライベートでやってるんですか、仕事ではなく。
業務
って。業務であれば、うん、業務に対する報酬としてもなんかそのお金を農水省は使えるとかなるといいですよ ね、
うん、それだったらいいような気がする、
ね。まあ、入れる財布がないんだろうね。
まあそういうことですよね。名目もちろんないんだよな、わかります、うん、でも結構そういう税金じゃない収入とかは結構いろんなもう自治体だったらやってますよね、クラウドファンディングやったりとか、うんうんうんうん、だからまあ本当はできることは
できる。そう、本当はできるんだよね。そうなんだよね。
クラファンって地方自治体のやつってあれってふるさと納税扱いでやってるんじゃない、
とに限らずです、
ね、限らないんだ、はい、
ふるさと納税もできますし、うん、じゃない方法も普通にできちゃいますね、
うん、はい、それはその入ってきたお金っていうのはどういう形で処理されてるの？
あのまあ一回予算化します、うん、あのなんで議決していただく必要があるんですけど、だけどその後とかはまあクラファンの集めるときある程度用途決めてるじゃないですか、うんうん、でそれでまあそれに使うっていう感じですね、まあ、それも含めてなんか議決いただくっていう感じですね。あ、なるほどね。
じゃあ運用自体は結構頑張ればできるんだね、
う
ん、
はい、そう、役所って結構緩いと思うんだよね、はい、本当はもっとできることがあるけど、うんうんうん、今までの流れの中で動けなくなっちゃってるっていうのが多い気がする。
あとは前例があ
って、そう、結構そういう風な予算を動かすにやっぱり議決が必要っていうところは結構ハードルとしてはおそらくあって、うん、で例えばですけど企業版ふるさと納税って最近あって、うんうん、
はいはい、
あと企業からしたら9割実質控除されて1割の負担で社会貢献ができると、うんうん、すごいあのやりたい企業さん多いんですけど、うんうん、なかなかそこを例えば議会に説明するとか、もしくはなんか企業さんに営業かけるとか、そういうのやっぱり苦手なのでなかなか使われてないって実態があって、であれとかやっぱ難しいんですよね。例えば企業がどんだけ寄付できるかなと分かるのは結構年末なり年度末になったりして
確かに、そうすると、確かに、
そうするともう予算案出来上がっちゃってるんだけど、機械にかけちゃってるしみたいな。
なるほど。
でつくば市で企業版ふるさと納税やった時はトリッキーですけど、最初の当初予算案をまずあの議会に提出して、うん、議会の最終日で予算の修正動議を出して歳入と歳出新しいの追加して可決みたいな。
なるほどね。
結構そういうのをいろんな自治体がやってるんですけど、普通の予算の中と違いすぎて、まあ使いづらいんかもしれないです
ね。
でも最近もう一個ちょっとつくばで工夫してるのが、基金も作ったんですよ。なのでなんか用途を明確にあの定まってないから、まず受け入れて基金に入れておいて、その後使っていくってできるようになったんで、
それでそれ、
はい、
やっぱ基金はでかいよ、はい、逃げ口というかね、
まあ単年度で使わなくても済むっていうのも効果としてありますしね、
うん、まあ、地域おこし協力隊とかもそうだよね、なんかもうお金の使い方っていうのをあんまり明確にされすぎちゃうとあんまスムーズにいかないから、ドンと渡す的なこともできると、
うん、あ、協力隊はやっぱいちいち突っ込みが入るんですか？
実際によるの？
いや別に、うん、いや普通にその予算としてとりあえず計上してあるやつから、うん、まあ、それにちゃんと合うもので取っていくって、まあ、それだけの話ですけど、うんうん、
でもほらこの間の話だとやっぱり何々費みたいなの決まってるから、うん、お金は使えないとか。
ああ、それはまあそうだと思います、はいはいはい、まあ、当初に出した予算通りっていうことじゃないですかね、
うんうん、なんかそこの運用もちょっとなんか緩くても俺はいいんじゃないかなと思うん
だ
けど、
ね、それはそうだと思いますね、う
ん
う
ん、今日冒頭で遠藤さん言ってたあのベーシックインカム的にみたいな、うんうん、そういう風なイメージであればもっと
そうそう
あの、
ね、
包括でっていうのはありえます
ね。そうなんだよね。そう、本当にもうガラガラポンじゃないけどさ、もうなんかさそういう方がさ世の中だってもっとみんな幸せになるはずないってみんな感じてるけど、そうなれないのがなんか不幸だな
って。そうですね、もちろんバランスではあって、まあ、そういう風に渡したやつをもう全部適当に使われちゃう、
そう、悪用もねできちゃうから、そう
なんだよね。あるからなかなかやりにくいってもちろんわかりますね。
でもそれもね、これだけね、いろんなシステムとか技術が発達している中でさ、いくらだって監視する仕組みは作れるわけでさ、うん、なんかそんなちっちゃいことを気にして動けないってもったいないよなとは思う。
意外とデジタル化されてないことによる、うん、かえって、うん、監視できなさみたいなものとかも世の中結構ありますよね。
そうなんだよね。しちゃえばいいのに、全部もう、デジタルにしちゃえばいいのにっていう、まあ、したくない人たちがたくさんいるからできないんだろうけどさ。
難しいよ。それは一般企業でもね、結構反発あるも
んね。まあそうでしょうね。
うんうん、
例えば企業が持ってるデータベースとかって、例えば運用の仕方によっては、誰が、まず見て、このページを見ていて、
うんうんうん、
で、その直後に情報漏洩が起こったら、ある程度特定とかしやすいじゃないですか。けどそれって紙の台帳だったらなかなかしにくい
と思うんですよね。そう、そうなんだよね。そうなんだよね。
だからそういうの意外とそういうので、デジタルのなんか悪い側面だけじゃないっていう。
そうなんだよね。
うん、
いや、本当不思議だと思う。それ紙の台帳とかってさ、便利だと、そういう意味で便利だったりするけどさ、あれ紙でさ、みんなさ、ずーっと役所って保管し続けてるの、そのいろんな提出書類とか、
はい、まあ、ただもちろん年限とかありますけど、10年までとか、
うん、
はい、それぞれのジャンルごとにあります。
だって膨大な量じゃないそのそう、そのスペースどこにあんのって思うんだけど、
そうですね、結構自治体によってはもう庁舎の中に置ききれなくて、
うん、
なんか公文書
紙みたいな、そうだよね、
やることもありますね。
そうだよね。あれ
最悪紙のデータはさ、なんかデータ化してとかいうときに普通になんか写真データとかさ、
うん、
PDF とか、なんかもっとデジタルデータに、それをやるならデジタルデータにしたらいいじゃん的なこともあるじゃん。
うんうん、
ああいうの面白いよな、なんか、うん、無駄なデジタルの使い
方。領収書は電子化していいですよみたいな。
そうそう、
そうやるかみたいなね。う
ん、写真撮って
そう。いや、だってもう領収書の存在自体全てデジタル化させろよって思う。そうなんだ、写真撮らせるんかみたいな。
うん、そう、それはなんか絶対いいやり方あるはずなんだけど、一歩手前にしがちっていう。うん、
まあ、まあ今、その過渡期だから、
まあ、
なんだろうけど。
過渡期。
いや、そうなんだよね。面白いよね。
面白いね。誰かが嫌だって言うんだろうな。
うん、
地方行政楽しいな。
行政でもそういうツッコミとかをもっとしてあげてほしいです
。ね、そう、こう気軽にね。
はい。
うん。
むしろ、ここにもっとね、いろんな、なんか、公務員の方とかをもっと突っ込んじゃうような機会があってもいいような気がしますし。う
ん
う
ん
う
ん、でもね、それはね、やっちゃダメなんだってね、この前某職員に言われて。
うん、あ、そうなんですか。
そう。うん、そういうやつが入ると、その場が、うん、つまんなくなるから、
うん、
結局、職員として守りに入っちゃうから、
まあね、
変に入れない方が、この雰囲気が維持できていいと思うよ、とは言われたね。そうそう。
ぜひね、積極的に見てもらえれば。
あ、そうそうそうそう。結構見てくれてる人多いですよね。
あ、そうなんだ。
うん。結構いろんな部署で話聞くし。
怖えな。
そう。部署内で他の同僚とかに勧めたりとかしてるっていうのは聞くので。
たまに急に、3、4人ぐらいまとめてチャンネル登録者数
増えるから、うん、それはそういうこと
かもしれない。
そういうことだからちょっと思う。
そうかもね。いや、だから我々が考えてる頭の中とかもう全部役所に筒抜けですけど。
でもこういう伝え方もあるじゃん。
いや、そう、あると思う。
ね、
そうそう。
これがなかったからっていうのもある、
うん。そうそうそう、
ね。さっきのタウンミーティングっていうやり方もありましたけど、
うん、
むしろこっちの方が多くの人に共有してますし、
うん、そうだよね、
見れるしね、
うん。そうそうそう。
だってタウンミーティングはさ、これ使えるのかな、
うん、使える。大丈夫、大丈夫。
大丈夫です。
でそんなに自分で行ったわけじゃないから、まあ、わかんないけど、行く人ってかなり偏るんじゃないかなって気がしてて。
あ、まあ、そりゃそうだろうね。
参加する人が。
ノイジーマイノリティというか、まあ、言いたいことがあって行く人。行く
わけじゃない。
あと、当て職で行って特に何も言わない人とかね。
うん、一方で、やっぱ、ああいうのがあるから、発言できる方もやっぱいるので、
うん、
まあ、ああいうのはやっぱり重要だとは
思
う
んですよね。まあ、なきゃいけないと思うよね。
だからやっぱり、そう、それが嫌なのであれば、こういうふうな機会っていうのも、今の時代はもう作りうるっていう、う
ん。作りうるけど作んないでしょ。うん、
いや、物好きな人、うん、いや、別に、これはまあ、かなり、すごい形ですけど、もっと気軽に SNS で発信とかもありえます
し、うんうんうん。
そうね。
うん。
なんかね、安箱みたいなの置いたらいいと思うけどね。
うん。
市役所の入り口に。
ちゃんとハッシュタグでこう栃木市なんちゃらかんちゃらみたいなやつは栃木市が見るよとかね。そうそうそう、目安箱なんて紙なんて誰も入れないんだからさ、ハッシュタグの方が絶対みんなね書きやすいしね、そっちの方がデジタルで早いよ、ね、
ストレス溜まりそうだ、その見る仕事。
でもそれこそさある程度さ自動化できてさ、
うん、
単語とかさそうそう内容とかも精査してさ、だいたいこの内容はこのジャンルみたいな、そうそうそうそうすれば一個一個読まなくてもさ、ストレス溜めずにさ、
確かに、
そう見れるよ。 それぐらいはできると思うな。
いやでもさ、よくさスーパーの入り口にさ、お客様からの貴重なご意見貼ってあるじゃん。はいはいはい、だいたいお叱りの声だから、あれかけたからかけるよ。
あの熱量すごいよね。
あれをちょっと方向変えたら面白いんじゃないかな。
確かにね、確かにスーパーに熱量かけないで街に熱量かけられれば、
その熱量をぜひ街の方にっていう。ああ、
それはそうかもね。
俺あれ読んじゃうんだよね。
読まないですよ。変態だよ、ね。どういうこと書いてあるんですか。
いや、挨拶がないとか、
ね。ああ、そういうことか、
ね、うん。そういうなんかちょっとしたことよ。何々がないとかね。はいはいはい、物がないとかね、うん。すごいお怒りのしかないんだけど。
なるほど。
でもあれ面白いよ。やっぱでもあのぐらいのライトな熱量をもっと聞きたい。聞いたらちょっとずつ変わっていくんじゃないかなと思うよ、ね、
でも確かにそうですね、うん、なんか街のことってなるとちょっとなんかハイエンドなというかちょっとね、うん、なんか言いづらいみたいな、
ね、ああまあそうそう、うん、なんか私が考えてるこんなちっちゃいことなんてみたいな感じで消えちゃう、ね、
うん、
課題というか視点もあるしね、
意外とそれが重要だからね、
うん、
本当に思うわ、特に栃木市に来てからそれを思う、
うん、
なんでできないのかなってことはたくさんあるよね、
うん、
あれじゃん、なんだっけ、あの会議
プラットフォーム、
そうプラットフォームとかやっててもさ、
はい、いいよいいよ、どうぞどうぞ、
いやもう別に俺プラットフォームはいいい
いいやいやいや、方々からいろんな意見をいただいてるので、うん、別に何を僕は思わないですけど、
いやでも結局さ、ああいうの決めてもさ、その先どうするかっていうところがやっぱり難しいんだなと思って、でも半年とか1年とかかけてみんなで参加してさ、いろいろ話し合ってやったわけじゃん、
うん、
なんかねやっぱり話し合い、俺最後の時確か言ったような記憶があるんだけど、
うん、
この会議そのものが今回で終わりなんですけど、うん、会議が終わったことで、ああ終わったってならないで、うん、こっから先ちゃんと実現できることの方が重要ですよって多分言ったような気がするんだけど、うんうんうん、でもそっから先ってやっぱり難しいんだな、
いや難か、ね、これもねちょっと今いろんなとこっていうか今日聞いてて、ああそうなんだなって思うことがあったんですけど、会議してて、
うん
うん、プラットフォームでいろんな議論して未来ビジョンみたいなの作って、うん、で今実際に社会実験とか、うん、いろんなことを今動かしてる最中なんだけど、
うん、
結構その何ですかね、実際に形になるまでにいろんなこう下準備というか、うん、いろんなことをやってるんですよね。
なるほど。
でそういうのをまあ中核的に動いてるメンバーは結構やってるんだけど、うん、そのプロセスをプラットフォームのメンバーに見せてないから、ちょっとあ結局動いてないんだとか、今こういう状況なんでこうなんか一緒にやりましょうとか唐突に話が来たりとか、
うん、
なんかそのプロセスが見えないことがちょっと嫌だなっていう話も結構聞いて、うんうん、
私も同意でございます。
そうそう、なのでそうなんだよね、うん、物事はやっぱ作ったら進めなきゃいけないし、で進めてる以上はもっと関係者に対して透明性というか見える形を作っていく必要があるなっていうのは確かに最近そう指摘というか、
参加者別に一般に例えばホームページに公表するとかじゃなくても、やっぱり一緒に議論しているメンバーに進捗伝えることとかはあり得ると思いますし、あと結構役所だとなんかある程度固めきらないと外に出しちゃなんか出しにくいみたいな多分思いは多分あるんですけど、例えばですけどなんかコロナの対応の時とかにいつから休校判断をどうするか迷ってる時期っていうのがあって、
うんうんうん、
そういう時期って、悩んでる時期って何も情報出てないじゃないですか、
うんうん、
めちゃくちゃ役所に問い合わせが来るんですよね、うんうんうん、でもそれを例えばいつまでに決めますっていうふうに出すと問い合わせも減って職員が集中できるし、市民の方にとってもいつまで決まるっていう、そこがスケジュールが明確になるっていう意味があって、うんうん、
でその基準は何なのかとかね、
そう、うん、そういうのなんか情報決まってない中での情報の出し方とかももちろんあるんだろうなと思って
、 でそれってやっぱりなんだろう、ホームページとかメールとかよりも、やっぱり今のチャット的なシステム、
うんうん
うん、ああいう仕組みの方が相性がいいなって、小出し小出しにね、うん、どんどん出せるっていう。だからそういう意味でもっと、ああいう SNS というかオープンチャットというか。
なんかスラックとか。
そう、スラックとかね、うん、Google チャットとか、そういう機能をやっぱり使っていく必要があるなぁとな、最近思います
ね、うんうんうん。
そう、それで情報共有しとくだけでも安心感はあるんだよね。
うん、
確かに。
だからマイナンバーカードとかができて、結局データ共有っておそらくやろうと思えばできるなと思って、
うん、
なんかねそういうのと全部を紐付けて まあ、何でもかんでも確認できればいいってもんでもないんだけどね、逆に言うと、
うん
う
ん、
でもある程度必要な情報っていうのは常に確認できるときに確認できると安心感はあるよね、
うんうん、
それで業務減らせることに、さっきみたいに、
うんうん、はい、その可能性全然ありますからね、うんうん、
結構やっぱりみんな聞きたくなっちゃう、一人が聞きたいなと思って、私一人ぐらいいいだろうっていうのはすごい来るとね、えらいことになっちゃうから、
うん
う
ん、
だったら見れた方が早いよね。
それも本当にパブリックリレーションズの一つの事例
で、ね、いや、そうそう、いや、ね、話は途中にもあっては信頼関係みたいなところにつながるしね、
大事なんですよ、
ね、
やっぱり見えないイコールやってないになっちゃう、
うんうん、
まあ、これもしょうがない、誰でもそうで、
うん
うん、見えてた方が安心感信頼感は出るね、うん、
それを見るか見ないかはね、その人の自由、個人の、ね、選択であって、そうそうそう、うん、見れる状態を作っていくってことは重要ですよ
ね。そういうことですね、
うん、
なんかね、進んでいけば DX の行き着く先はそこなのではないかと、
うんうんうん、
そうですね、なんか情報発信がより、まあ、PR というかね、信頼関係の構築になるように、
うん、
も DX も本当はそういう信頼関係の構築とか、
うんうん、
よりなんか組織がもっとパフォームするようなものにつながるといいですね、
うん、
単に効率化だけじゃなくて、
う
ん、
そうね、
うん、
まあ、時間はかかるけどっつって、ね、時間かかっちゃうの もうあれだからやらなきゃいけないんだよなって思うんだよね、うん、普通に働いてるとね、
うん
うん、なんでスピード感、一般企業ってスピード感求められるのに行政ってそれほど求められないんだろうね、
うん、そうですね、
そうね、でも議会っていうものもあるしね、
まあ、説明しなきゃいけない相手とかまあ多いかもしれない、うん、あとルールが明確にそのプロセスが決まっちゃってるっていうのはちょっとあるかもしれないですね、うん、急ぎたくても急げない仕組みはまあありますね、
うん、
まあ、一方でまあもっと急ぐインセンティブとかあっても本当はいいと思いますけどね、
うんうんうんうん、そうなんだよね、急ぐば急ぐほど儲かるじゃないけどさ、建設業とかってそうじゃん、
うん、
早く工期を押せばさ、
うん、
もう自分の利益になるからみんな頑張るわけで、
うん
うん、確かにそういうインセンティブあるといいよね。
いいね、
なんだろうね。どういうインセンティブなんだろうね。
まあ利益が利益利潤を求めてるわけじゃないから
さ。そう、利潤じゃないインセンティブね。
そこの設定難しいよね、
うん。
でもさ、実際はほら、さっきも言ってたけど、地方自治体もこれからお金がどんどん厳し、うん、財源厳しくなってくって言ってんじゃん、ね、はい。財源厳しくなってくるってことはやっぱ収入考えないといけねえなってなると税収。なわけだけど、人が減ってきゃ税収が減るし、もう減っていく一方じゃん。
そうですね。
ってなるともっと民間企業的な考え方で利潤追求して何かやれねえのかなって思うけど、
うん、まあそれがちょっと難しいのはやっぱ個人、職員個人のインセンティブになかなかしづらい、
うん、
ルールだなっていうのはまあ思いますね、うんうん、まあそれとかも結構やっぱり職場内でのちゃんと昇進させるとか、うん、そういうふうなことすごい地道ですけど、それもすごい大事かと思いますね。うん、ね、給料がそのまま業績によって増えるわけではないので、
そう、そこ辛いよね。
辛いね。
そう、何をモチベーションにすればいいんだっていう。
あとさらになんか多くの市役所職員さんが、うん、なんか給料だけでモチベートされてるかというとそういうわけではやっぱりなくて、うんうん、そうそう、やっぱ仕事のやりがいとか、うん、でさらに言うとその自分がやりたい仕事にやれてるかとか、
うんうん、
結構そういうのも実は大事だと思います。
うんうん、そうだよね、市役所なんて部署変わると違う職場に行った感じの仕事になるもんね、うん、おそらく、うん、やりたいとこやあんまり合わないとこあるよね、うん、
あとは本当、まあ、人間関係みたいなものでさっきのスピード感とかで言うと、うん、例えば何を、まあ、上司に細かいところつつかれてしまうからもう詰めて上司にようやく報告するみたいな、
うんうん、
そういうふうになところでもやっぱりいろんなロスが生じてるの
かな、ね、そうね、確かにね、
うん、そういえば最近自治体が結構チャットツール庁内に入れ始めてるんですよ。それ結構さっきのそのコミュニケーション少しずつ円滑には役所の中になってるかもしれないですね、
うんうんうんうん、
いや絶対スムーズにはなると思うね、
うんうん、
結構県内の自治体とかでもいろんなもののもう市長の了解とかをチャットで行っちゃうようなところが出始めてて、
いやそうだよね、いちいちね、
う
ん、あんな順番待ちしてさ聞きに行ったらね時間かかってしょうがないよね。
そう、そういうのができるようになるとまた、
まあ、どんどん市長の時間がなくなっていくと、
結果みんなの時間がなくなっていってるって
、いやいや、市長はもう起きてる間は常に意思決定するっていうのが仕事になって、
家に起きちゃう、
そう、寝る直前までこれでいいですか、
やっぱりなんかチャットも入れたらそうなっちゃうから、それだけでもなくてやっぱりルール決めることもできるし、うん、
あもちろん、
うん、 だんだんなんか常識みたいなものも作られていくしみたいな。
そう、
いや今日はいろいろ本当行政の方にぜひ聞いてほしいような 多かったですね。
毎回思うんだけど、なんで俺こんな話してんだろうね。
いや、まあ、基本的には町村小野さんがやりたいっていうか、
まあ、そうなんだけど、
そうそう、
うん、そうなんだけど、
しかも2週間準備してたみ
たいな。2週間。お店の営業よりそ
っちは、ね、今日カジュアル、まあカジュアルですけど、なんかなと思ったらパソコン置いてあるし、なんだろうと思って。
いや、結構ね、思ったより準備してるからね、毎回ね。
いや、でも本当、いや、僕も、今日は一番面白かったね、今までの中で。
俺も。
いや、一番っていうか、まあ、いろんな一番があるんだけど、そう、あの、こういう行政系の話で、やっぱりダントツにちゃんと、今が知れるというか、これからが見える楽しい話だったね。今まで街見て、どっちかっていうと僕が民間っぽい人の話を聞きたいっていう部分もあって、そう、民間側がどう動いて、それに対して行政がどう合わせていくかみたいな、なんかそういう視点が結構多かったから、がっつり自治体側、行政側の話をしてこなかったから、そういう意味では今回は新しい切り口なのかなって。
うんうん、そう。で、さっきも言ったけど、やっぱ現役の人呼びづらいというの
が。そうそうそう。
フリーだからこそみたいなのありますよね。
フリーなんで大丈夫かなっての
は、ね、そうだね。
聞けるかなってい
うのは。他にいないよね。唯一無二だよね。
そうだね。確かに。栃木市長だって呼べないじゃん、
ね。いや、次あたり。
前市長とかだってさ、こんなフランクに別に話せるわけでもないし
ね。ね、うん。立場的にも、存在的にも。
そうそう。
なんか結構ね、ほら、要は、高校の二人後輩になるわけじゃん。うんうん、だからもう、ジュース買ってこいぐらいの気持ちで呼べるなっていう。
そうそう。先輩に呼びつけられたらもう、行きますみたいな。そういう学校じゃないんだけどね。
ぐらいの、気楽さは今回あったんで、やっぱり面白いな、
うん、
人生って面白いなと思った、うん、そうそう、これね、本編でね、ちょっと言おうかどうしようか悩んでたのがあって、
はいはいはい、
みんな付属中卒で歌科卒じゃん、うん、で同じ学習環境にある程度いたわけじゃん、
うん、
でもやってることはやってきた道はバランバランなわけじゃん、
うん、
で今こういう感じでそれぞれやってて、
うん、
やってるけど不思議なことに今日一箇所に集まってるわけです、
うん、
いや人生面白いなと思って
確かに、
うん、なんだろう、うん、これ決して自分を卑下するわけでもないんだけど、まあ、俺コーヒー屋さんやってるわけじゃん、うん、で世の中の人が見たら例えば付属中出て歌科出て国立大学行ってで結果なんでコーヒー屋さんやなんかやってんのっていう人もいないわけじゃないのよ。
俺なんか平日巻き割りしてますよ。
僕生徒側だとそう向いてますから。
あの人はなんであそこまでの学歴があってそんなことを今やってんのとか言う人さ絶対いるじゃん。いなくはないじゃん。でも俺はねそれこそ人生だと思ってるんで、わけわかんないのが楽しいし、わけわかんないことやってる方が結果面白いところにつながるっていうのはあるのよ、うんう
ん、まあ、歌科ってまあ結構、まあ、付属はまあそうですけど、歌科って結構特殊だなって思うのは、結構ピュアにこの地域のことを考える人たちと、うん、とにかく金稼いでやるんだぜそうっていうのが多分分かれていて、まあ、そこはたまたまここにピュアな
地域ピュアじゃないかもしれない。
ピュアじゃない。地域のことを考えてる層っていうのが集まったのかなって気はします
ね。あ、そうそう。それで言うとさ、やっぱり今って情報が結構広い放題だから、うん、この間さ、歌科の講演会行ったじゃない、
は
い、
しました。はい。
うん、で、結構面白い質問されたって話、ここで聞いたけどさ、はいはいはい、やっぱり高校生ぐらいでも、その、起業とか街づくりとか、そっちがやりたいなって人昔より絶対たくさんいると思うのよ、
うんうん、そうだ
ね、増えたと思う。
俺らの頃って情報全くないんでネットとかなかったから、
うん、
そういうのをまた興味すら持てなかったんだけど、
地域活動のかっこいい取り上げられ方とかも増えてるので、
うん、
全く価値観変わってますよ、
うんうん、
あとは起業家の中でも本当に何でしょうね、社会起業家がやっぱり結構若い方には
多いんだ
な、うん、この前まあ高校生と話してそんな感じでしたね、うん、
いやでもそれ聞いたときに、いや時代は流れてんだなって思ったもん、うんうん、すげえな。
社会としての成熟度は確実に上がってるよね、
うん、
そういう人がいるって。
そうなのよ。でもね、人間のやることってね、もう何千年もあんま変わってないんで、
うん、
結果は同じことの繰り返しをしてるんで、うん、その中で同じ枠内でどういうふうに自分たちが幸せになっていくかってことが生活じゃない、
うん
うん、だからね、そう そうなのよ。この2週間ずっと思ってたのは人生って面白いなって。
すごいな。毛塚くんをネタに人生を考える。
2週間考えてたんですね。
いや、去年あたりからさ、うん、結構哲学書とかさ、うん、あの思想本とか、昔の中国の思想本とかめちゃくちゃ読んでたんで、うん、あんまり人間で考えること変わんないんだよ、うんうん。どんなに技術が発達しても、結果一緒で言うことをやることって。うん、で、どうしてもみんなちっちゃいことにこだわっちゃうんだよね、うん、生活してると。で、思い悩んだりするわけよ。うん、あのね、僕はね、言いたいのよ、本当に。あの、悩む必要ないんだよ、人生なんてと。ちっちゃいこと気にしちゃダメだよって、うん。結果、自分がやりたいことやってたら、どっかしかで楽しいんで、
うん
うん、これはもう誰でも言えると思う。うん、国籍が変わっても、うん、どこの国でどういう状況であっても、きっと、なんか楽しい目の前にある楽しいもの何か一つ見つけて終えればどっかしかで絶対いいことあるんで楽しいな、うん、今ようやくそこが来たな
って思って今日の街づくり感についても共通するところがちょっとあるかもしれないです
ね。幸せを作り出す作業でしょ街づくりって、うん、なるべく多くの人がいいなって思える街にした方がいい。
まあそうですね、
うんうん、これからねやっぱり高齢化も進んでっちゃうから公共交通なんとかしようとかもやるわけじゃん。
それで小田さん公共交通とかもモビリティが気になるんでしょ。
モビリティですね、うん、今現在は。
そうそう、
うん、いろんな人から今ちょうどね同時多発的にその話を聞いたんで、
あ、
うん、でも交通重要だなって思うよ、
うん、いや重要だよね本当ね。
これから足がなくなる問題がすごいと思うんで、
うんうん、
高齢化進むと。だから公共交通をねちょうどほらプラットフォームで、
うん、そう、その話を小田さんはしましたっていう話
です、ね、吉田さんからね、
そうそうそうそう、
うん、なんで、うん、大山とかもやってるじゃん、
大バスとかやってますよね、
うん、まあ、いい取り組みだと思うんだよね、うん、宇都宮もね LRT とか結構やっぱり税金の無駄遣いだとかいう人も多分いると思うんだけど
当初はねひどかったよね。
そう、俺は全然あった方がいいなと思ってるんで、うん、
まあ宇都宮ぐらいの規模だったら長期的に見たらまあ今入れてもまだ全然ありだなと思います、
うん、まあ赤字なんだろう、赤字にはなるんだろうけど別にそういうもんだしね、
うん
うん、あれ東側めちゃくちゃ良くなんじゃないかなってずっと思ってるもん、うん、
まあ最後のフロンティアというか
あんまり開発されてない方
がそうそうそうそう、あっちに伸びるしかないからね。
そう、今お店出すんなら俺宇都宮駅の東側のLRT の停留所があるとことかいいな
って。いや、地下爆上がりだからね。
そうなんだよね。
やばいよね。
もしかしたらそういうところに店出すとまた雰囲気もまた違くなると思うので。まあそうね。
うん、
まあ僕はもうゴリドはここにあるのがいいな。ここだからこの味だろうなっていうのは思うけどな。
あんまりそこのこだわりは俺はないというか、そもそもお店をやることにこだわりがないの、
うん、そう、そうなんだよね。なんか怖くてさ、うんうんうん、よく俺こんなにお店やってるよねとか、よく平気で言うからさ、いつでもやめかねないん
だ。だってこの間もつい数日前もさ、その意見を、俺の思ってる意見をただインスタに書いただけなのに、めっちゃ炎上すんだよ、ね。なんで俺こんなに言われてるんだろう。
いやいやいや、それだけあの愛されてるんですよ。
いやー、でもね、もう、楽しい。ああいうのもひっくるめて全部楽しい。
意外と街見るは炎上しないんですよね。
そんなに炎上するようなこと言ってない。
いや、そうそう。いや、なんかもうちょっといろんなコメント書かれるってもいいのに
な。コメントがないのが意外。
そう、寂しいんだよね。俺いつもさ、そう、しばらくコメントがつくか見てるんですよ。
そう、最初の数回あったんだよ。
そう、最初の数回ちょっと書いてあって、あ、ちょっと嬉しいと思って。でも、まあ肯定的意見で、
うん、
ありがとうって思いながら見てて。なんかもうちょっとね、盛り上がってほしいよね。
そう、だからこの雑談会流すかどうかわかんないけど、もし見て、流してて見てる人がいたら、普通にコメントを書いていただいても。
そう、批判的意見とか興味深いよね。
そう、我々、あんまり、この街見れに関しては批判的な意見を受けても、別に凹むこともないし。
うん、まあ基本的に批判的に意見に凹まないからね。
そうそうそう。
そういう体になっちゃってるから。うん、
からぜひ、なんか気になることがあれば書いていただく、気楽に書いていただけるとありがたいな、と思っております。うん、あとは、毛塚くんへも、仕事しませんかっていう。うちの自治体でとかコメント書いてくれるとめっちゃ面白いな
と思って。DM 飛ばして。
YouTube 書かれてても気づかないかもしれない。
そういうのも面白いかな。こっから仕事が生まれても面白いよねっていう。あ、でも毛塚くんのところに連絡行って街ビル見て。
それも面白いです。
なんか、意外となんか、まだ大丈夫そうだから声かけてみたんだけど、楽しいよね。あったら。
なんか投票してみたいよね。なんか、毛塚くんに来てほしい人みたいなの、
うん、
なんかインスタとかのあのストーリーとかの投票みたいなところを作って
ました。そうそう、いらないっていうのが増えてる。そうそう、欲しい、欲しい、
どちらでもない。マチビルのインスタアカウントを作ろうか。それ
確かにあってもいいかもしれない。
いや、面白い、面白い。ああ、楽しかった。
楽しかったです。
すいませんね、お付き合わせさせちゃって。ありがとうございます。
いい時間でした。
はい。じゃあ、まあこんな感じで、35分も喋ってるけど、ありがとうございました。
ありがとうございました。
とりあえず、一旦これで切りたいと思います。はい。